4章1節で語っていますので、そのことを今日聞いて励まされて、あるいは自分なりの決心を持って帰れるからもういいやという人は、ここまででもいいんですけども、私の理屈をもうちょっと知りたいという方々のために、この手紙ではもう少し恐れよということについての説明が2節以下のところで出てきます。ちょっと順序を入れ替えまして、実際の出来事の順序というふうに整理し直していくと、少し語られていることが分かりやすくなるかと思いますが、3節の最後のところ、ページが変わるところに、宮沢創生の初めからもう終わっているのですと、ちょっとこう唐突に出てきます。で、ページをめくると、というのは神は7日目についてある箇所で、そして神はすべての宮沢を終えて7日目に休まれた、創世記の2章の2節ですけれども語っていますと。これ何を言ってるかというと、神様はこの世界を6日間でお作りくださった。先ほどの創世記の読んでいただいた1章の後半のところがそうですけども、6日目に創造の冠として人間をご自身の形にかたどって、霊的な存在として作ってくださって、で、神様はそこで世界を創造する宮座を終えたわけです。で、2章に入っていって、7日目に神様は全ての技を終えて満足をして休まれたということが出てきます。この創世記の1章の1日目とか2日目というのは、文字通りの24時間と取る必要はありませんで、自然科学が研究していくように、ものすごい長い年月がきっとかかってるんだろうと思いますけど、いずれにしても、その世界が出来上がってくる長い過程の中で、いわばいくつか分ければ、この段階ではこういうものを作り、次の段階ではこういうものを作り、次の段階ではこういうものを作るようにして、そして最後に人間というものを神の形、霊的な存在としてお作りくださって、地を治めよというふうに人間に祝福の言葉、役割の言葉を与えてくださって、そうして神様は世界を作った宮座を満足して終えて7日目に休まれたというわけです。それがこの 3節とか4節に出てくることで、神様はもうすでに休みに入られておられるということでは、ということは結局今はもうその7日目がずっと続いていると考えたらいいんですけども、天地創造がどれくらい前にあったかともかく、出来上がった段階で、あと世界を保持するという働きを神様は進めておられますけど、この長い期間の全てが神様の理解では7日目ということになって、今神様は休んでおられると、創造をすでに終えておられる、そして休んでおられるお方として、創造の冠として作った人間、私たち一人一人に対しても、あなたも休みなさいと、あなたも私の安息の中に入りなさいと声をかけてくださっておられる。死んだから後に天国に行って休めるっていうだけではなくて、この地上の人生において、あなた方の人生は充実し、充足感を味わい、本当に満たされたものとして送ることができる。安息とか憩いとか安らぎとか休息とかっていう言葉で表すことができるような人生の本当に満ち足りた充実感、充足感っていうものをあなた方は味わうことができるはずなんだ。私が今安息をしているので、その私の安息のところにあなた方を招こうと、それが私があなた方を作り、あなた方をこの地上の人生の歩みを進めている一つの大きな目的なんですというふうに神様は語っておられると。だから本来ならば、人間はその安息をしておられる神様と一緒に人生を豊かに満ち足りたものとして送ることができると。ところが現実にはそうはなっていない。その一例として、モーセの時の1200年前のエジプトを脱出してアラノを40年間さすらったイスラエルの人々のことを例として使っていますけど、あの人たちのことを思い出しても、彼らは結局のところ安息に入ることができなかった。神様がもともと願っておられ、目的としておられた人の充実した人生というものを送ることができずに、休めないままで終えてしまった。だからその神様が私たちの人生を充実したものに、安息に満ちたものに、安らぎと憩いに満ちたものに招いておられる、その招きっていうのはまだ残ってるんだ。それがもう完成してしまって、その招きが終えましたというんだったら、今の私たちには何も残ってないかもしれないけども、まだその約束が実現していないので、神様の安らぎに入りなさい、 というその招きは今でも残っているんで、私たち一人一人が今日という時に大切に、私の人生の目的を、神様は神様と同じような安らぎに入ることを私の人生の目的としておられるということを知って、そこに入るということをしなさい。今の私たち一人一人にその安息は残されているのです。まあ、それが結局この4章の前半のところで3章から続いて語られていることです。まあ、ちょっと数週間前にも、先週か先々週にも触れましたけれども、 安っぽい言い方をすれば、売れ残ってるのがあるので、みんながみんな買ったんじゃなくて、スーパーの安売り、閉店セールの安売りかなんかでみんながみんな買って全部完売になったっていうんじゃなくて、残ってるんでまだ残ってますよと、どうぞお求めください、まだいいものが残ってますので、どうぞあなた方のものとしてご購入くださいと、閉店セールがまだ続いてるというような感じでもって、安息がまだ残ってるのであなた方のためですよと、お金払いなさいとは言いませんけども、無代価であげますので受け取ってくださいというふうに、こう神様が進めておられるということになります。まあ、それはちょっと非常に俗っぽい言い方なんですけど、まあ、もうちょっと高尚な言い方をすれば、先ほど言ったように、神様が人の人生の目的として安息というものを、ご自分が休んでおられるように私たちも休むことができるという安息をちゃんと用意したにもかかわらず、まだみんながそれを手にしているわけではない。私たち一人一人に今、あなたが今日それを受け取ることができるんですよというふうにして、私たちに語りかけておられるということです。まあ、それが安息をめぐってここで語られていることです。ただ、まあ、このことも、先ほどの恐れる恐れないということと同じことでして、二面性がある、両面があるといえば両面があります。イエス様は福音書の中を見ていきますと、ヨハネの福音書の5章のところですけれども、私の父は今に至るまで働いておられる、だから私も働くのですというふうに語っているところがあります。6日間の創造を終えて7日目がずっと続いているので、神様休んでおられるかというと、そんなことはないんで、この作られた世界を保持し維持する統治するという責任がずっとありますので、神様は今に至るまでも一瞬も休むことなく働き続けておられるお方であるわけです。だからイエス様も安息日安息日と出ないと関係がなく、神の子として、人となられた神として働き続けるということをしてくださいました。また私たち一人一人にも、あなたの人生の使命があるということで、その生涯私たちが働きを続けるようにというふうに神様は求めておられます。生きがいとしての労働というものを私たちに対して与えてくださっておられるわけです。ですから、まあ、休むということにも二面性があって、神様は休んでおられるというと休んでおられるし、私たちにも休みを与えてくださると約束しておられるといえば約束しておられますけど、同時に神様は働き続けておられるお方であり、イエス様も働き続けておられるお方であり、私たちも生きる限りは一人一人にあなたの役割があるので、あなたの役割を生涯果たしていきなさいというふうに言ってくださると。でもそれもやはり2つ両方成り立っていくことであって、私たちの人生の究極的な目的は神様の平安、安らぎ、憩い、充足感、充実のうちに入ることであり、同時にそのための一つの手順として、一つの道として働くことによって、どのような使命を果たすにしても自分の役割を果たすことによって、そこに私たちは人生の生きがいというものを見出していくことができるようになるわけです。罪の結果、労働がつらい苦役のようなものになってしまい、あるいは知識を身につける、学ぶということが嫌な、学生なら絶対やりたくないというようなことになってしまっている中で、本当の意味で神様が願っておられる私たちの姿は、働くことによって人生の生きがいを感じることであり、あるいは大人になるまでの間にさまざまな知識を身につけ、学びを続けることによって世界を広く知ることができるようになって、私たちの生きる喜びがどんどん増していくということであり、本来は働くこと、学ぶこと、生きることが喜びであり、また同時に安らぎでもあるわけです。決して働くことと休むこととは矛盾していることではありませんで、恐れることと恐れないことが矛盾していることでないように、私たちは一つのことの両面として語られています。そうした神様が安息をしておられる、その安息がまだ残っているので、私たち一人一人に対して今、今日、この時というふうにして招かれているというわけです。 そしてそのことを語るにあたりまして、福音という言葉が唐突に出てきます。2節のところで、福音を説き聞かされていることは私たちも彼らと同じなのです。あの旧約の荒野でのイスラエルの人々と同じことなのです。ところがその聞いた御言葉も彼らには益になりませんでした。御言葉がそれを聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったのです。で、福音という言葉はもう一度6節のところにも出てきます。こういうわけで、その安息に入る人々がまだ残っており、前に福音を説き聞かされた人々は不従順の家に入れなかったのですから、神は再びある日を今日と定めて、私たちに対してこのように語りかけておられるのですと出てきます。福音を旧約時代の人々も聞いたというふうに語られています。私たちは福音というと、良い知らせ、グッドニュースのことですけど、福音というのは新約聖書に出てくるイエス様が私たちの罪のために死んで、そして3日目に復活してくださって、私たちに罪の許し、命の約束をしてくださったという、あれが福音だし、良い知らせだし、あれが救いというものだし、その救いを受け取るのがイエス様を信じるというその信仰だしということで、福音を直接的にイエス様の十字架の贖いにこう結びつけて考えます。その福音を旧約聖書の人々も聞かされていたというと、ちょっと不思議な感じもします。確かにイエス様という名前とか十字架の死とかということを具体的に知っているわけではありませんけど、それでも神様は旧約の人々に対しても恵みを持って語りかけてくださり、やがては福音という形ではっきりするような祝福の約束を旧約の人々にも語ってくださった。福音が語られていた。だけどもその福音が旧約の人々の場合には、御言葉を聞いた、良い知らせを語ってくださる神様の言葉を聞いたけれども、本人たちの益にはならなかった。御言葉が聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからですと、あるいは心の固くなさによって受け入れることがなかったからですというふうにこう語られています。不従順の家に入ることができなかったと。ここは福音というものを私たちがどのように受け止めていくのかということについての基本的な姿勢、基本的な原則が語られています。旧約聖書がどうのこうのとかっていう、いろいろ語られていることを全部抜きにしても、聖書全体の中で私たちに語っている神様が良い知らせを私たちに伝えようとする、その基本的な事柄が語られています。神様は私たちのために呪ったり語ったり締めたりしようというような神ではなくて、私たちを心から愛して、ご自分が作った私たち一人一人に幸せな人生、祝福された充足感に満ちた、安らぎに満ちた人生を私たちに約束しておられます。死んでから後に天国にてそういうのが得られるというだけではなくて、今生きているこの人生の中でも、そうした数々の波や試練を超えて、祝福と充足感、安らぎとに満ちた人生を送ることができるようにと願っておられます。そのお方がメッセージを持って私たちに語ってくださる。それを私たちが聞いて理解して、心を固くなりして、何言ってんのという形で耳を一切傾けない、何言われてもどっか裏があるんじゃないかという形で疑って、神様の言葉を信じないというようなことではなくて、素直に聞いて、そうしてその御言葉を信じ受け入れ、神様の祝福の約束をいただきますという信仰の思い、信じる思いを持った時に、神様は私たちにそれを与えてくださる。それがこのところで語られていることです。イエス様も、イエス様がなさった例え話、一番有名な例え話として4つの土地に落ちた種の例えというのをイエス様はなさいます。神の言葉が一人一人の心の内にまかれていった、ある者の心はいわば荒れ地であって、ある者の心は茨に閉ざされたような状況であって、ある者の心は固い岩地であってというふうにして、せっかく神の言葉がまかれても心の中でついえてしまって育つことがなかった。でも心が良い土地として存在していた時には、神様の言葉がちゃんとまかれて成長していって、実を結ぶ、人生において実を結ぶものとなったと。そのように神様の語ってくださる祝福の言葉をしっかりと一人一人が素直に受け入れていくようにという、そういう例え話をイエス様はしておられます。基本的には ここで言われていることはそういうことです。細かい道具立てをちょっと外しますと、ここで語られていることは聖書全体が最も大切なこととして語られている。神様は私たちの人生を祝福に満ちたものとしようとしておられる。その神様の言葉をしっかり聞いて、素直な思いを持って受け入れて、そうして神様に信頼をしていった時に、私たちはその豊かな祝福をいただくことができる。それがこのところで語られていることです。聖書全体を貫いた基本的なメッセージです。ただその祝福をどのようにして私たちに与えてくださるのかということに関して、イエス様が、人となられた神であるイエス様が私たちの罪を十字架で背負って、その道を通して神様が私たちを祝福する道が開かれていきましたという、イエス様の十字架という中心的なメッセージにこう進んでいくわけですけど、そのイエス様の十字架の福音があって、でも全体として聖書が語っていることは、神様はあなたの人生を豊かに祝福しようと願っておられる。それを素直に神様の言葉に耳を傾けて受け入れていきなさいと。固くなりして拒んで聞かないというんではなくて、素直に受け入れていった時に、信仰によって御言葉が私たちのうちに根付いていって、神様の祝福を私たちの人生において実現させてくださると、そう語られているわけです。礼拝には新しい方も、旧道中の方も、あるいは教会の方々もいらっしゃるかと思いますけれども、この4章前半で語られている聖書が教える最も基本的なこと、神様はキリストにおける救いを福音として私たちに用意してくださった。心を固くなりすることがなく、素直に聞き信じ、そしてこの御言葉に従っていくと、そのような神様の祝福に預かる人生の決断を私たち一人一人が持ちたい、確認したいと願います。お祈りをいたします。恵み深い神様、6月の最後の日曜日、共に礼拝を捧げることができありがとうございます。ヘブル人への手紙4章に進みまして、恐れるなと、恐れる心を持ってというふうにして語られて、私たちのあるべき恐れと、あるいは恐れずに大胆にあなたに近づいていくことのできる祝福の道と、4章全体を通してあなたが語っておられますこと、ありがとうございます。どうかあなたが私たちの人生を祝福に満ちたものにしようと願って働いてくださるあなたの御業を、またあなたの御声を素直に聞いて心の内に迎え入れていくことができますように、心を固くなりして拒んでしまうことがなく、素直に聞いて迎え入れて信じ従っていくことによって、あなたが願っておられるような人生の祝福へと進んでいくことができますようにお願いをします。お一人お一人のそのような信仰の決心決断、あるいは日々の歩みを支え導いてくださいますようにお願いをします。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。